今週も元気に始まりました。超ラジサウンドクルーの足立です。
はい、同じく秋です。
ラジオネームみおちゃんからのご質問です。
はい、
はじめまして。いつも超ラジ楽しみに聞かせていただいております。早速質問なのですが、人生上昇軸ではガイドコースなるものがあったように記憶しておりますが、自己超越ゲームでもガイドコースを作るお考えがありますか、というね。
お
お、ありがとうございます。
はい、
ね、よく覚えていただいてますよね。
そうです ね、
テイクオフとガイドコースみたいなのが2つ分かれてたんですよね。
はい、はい、そうですね、う
ん、でね、ガイドコースを作るお考えがありますかというご質問いただいてるんですけども、うん、これはないです。
ないです。
はい、理由というのがありましてですね、
はい、
これゲームをね完全にクリアされた方はもうその時点でガイドができちゃうんですね。
うん、そうですね。
うん、わざわざそこからガイドコースみたいなガイドになるためのなんか勉強があるわけじゃないんですよ。
そうですね、養成講座みたいなね。
いらないんですね、はい、実はですね、人間って不思議なことをやっておりまして、
うん、
まあ登山に例えると、これ山頂にいながら私は山を登っているというドラマを体験してるんですね。
そうそうそう、そうなんですよね。
そう、
もうすでに山頂にいるのにね、それが分かんないから、
ずっといるのにというね。
うん、うん、
でね、自己超って実はずっと山頂にいたんだということを思い出すゲームなんですよ。
そうですね、思い出すゲーム。
そうでね、まあ実際ゲームに参加していただくと分かるんですけども、ここにはとんでもない数のコンテンツがある。
もうすごいですよ、
ね、
大変なボリュームですよ、
読む見る参加する、
うん
ね、多種多様な教材があるようでいて、結局たった一つのことを言ってるわけじゃないですか。
そうですね、はい、
ね、答えがそのまま書いてあるんですよ。
うん、うん
うん、終わってみるとなぜ今まで分からなかったのかが分からない。
そうそうそう、そっちが不思議になりますよね。
そう、というね、まか不思議な感覚が起こるんですね。
はい、
でね、人間業界って、まあ、本当に壮大な、まあ、イリュージョン、
うん、イリュージョンですね。
70億人がやってるオペラみたいなもんでございまして、
オペラ、はい、
でもね、トリックの種ってもう本当にシンプルなので、
うん
うん、その種を完全に見破ってしまえばもう二度と騙されることがない。
そうですね、もう見破ってしまえばね、二度と同じトリックにね引っかかるっていうことはないですよね。
そう、うん、そうなんですよ。そうするとね、あ、ガイドをやってみたいという衝動が起こる方もいらっしゃるでしょうし、
あ、はい、
ね、個人的にこの山頂からの風景を楽しみたいんだっていう方もいると思うんですね。
そうですね、それぞれですね。
そうでね、それがそこの時点にならないとわからないんですよ。
うん、わからない。
そうだからね、あえてもガイドコースみたいなものを作るのやめたわけですね。
うんうん
うん。でもね、僕らとしてはもしゲームをクリアされた方がガイドをやっていただくのであればですよ。
うん、
ね、何代目ガイドっていう感じで、
はい、
ね、次々バトンを渡していけるから、
そうです ね、
僕らとしては大歓迎なんですよ。
嬉しいですよ。
嬉しいことなんですよ。
うん、
だから応援もしたいし、
はい、
ぜひそういう仕事というか、なんかそういう形で、何かメリットがあるような形でお手伝いいただくとね。
そうですね、う
ん、実はその辺のもちょっと考えてはいるんですけども、今はいろいろこのガイドのこのなんだろうな、さっき作っとこうと、
うん、
これもあってこれもあってこれもあって、
はい、
これ以上いらないとこまで実はもう来てるんですけど、
うん
うんうん、もうすぐね、しがんで真っ赤というメールも、
はい、
365号に近づいてきまして、
もういよいよ終盤
いよいよ、まあ、はい、あと 10通でゴールということ で、
はい、
でこれが終わるとね、次のコンテンツのシリーズ も考えてるんですけど、
本当ですか、すごい、
もうね、僕が飽き性じゃないですか。
そう、もうすごい飽き性ですよね。
飽き性って言うけど
せっかちっていうのかな、なんか。
でもね、365号にこのメール作れるってことは、そんな、なんて極端な飽き性じゃないでしょう。
まあね、根気強さもあるんですけど。
そうそうそう、でもまあ限界ですわな。
うん、そうですね。
それぐらいが、また次のなんか新しい切り口でやっていきたいんで。うん。でもね、あの、なんぼ増えても結局一緒のことやってるわけですから。
そうですね。
うん。もう本当にゴールに近づいてる方もいらっしゃるわけですからね。
うんうん。
うん。ここから今楽しい、ガイドとしても楽しい時期に入ってきておりまして。
そうですね。うん、なんか、種を植えて収穫の時期が近づいてるみたいな、
うん、そうだよね。それは本当にこのプレイヤーの皆さんも僕らも一緒のことですもんね。
そうですね、
はい、そろそろ収穫の時期に入ってきているということでございまして、
はい、
はい、どうもありがとうございました。ご質問いただいて、
あ、はい、本当にありがとうございます。
最近ね、超ラジポスト使ってもらってるんですよ。
お、
うん、あの本編も投稿からの、
はい、
テーマですから。
あ、そうですね、本当ありがたいですね、助かりますね。
最近はね、もう本当にちょっとポストダイアリーのとこもあるんですけども、
ポストダイアリー、はい、皆様のおかげで
思ったことをもうドーンとそのまま書いていただければ。
そうですね、
できるだけもう、番組で取り上げなくても必ずメールで回答してますので、
はい、
どんどん、投稿いただければなと思います。ということで、本日もどうぞよろしくお付き合いください。You know everything.はい、ラジオネームゆいかノワールさんです。
ノワールさん、
ノワールさん、マツコデラックスみたいでね、今時な感じがしますけども、
はい、
いつも超ラジオ拝聴しております。ありがとうと聞くとなぜか死ねといった邪念が湧いてしまいます。その度に自己嫌悪に陥ります。このような思考に流されずにいる方法を知りたいです。ということでね。
はい。なかなか有力なご相談ですね。ね、
ぶっちゃけたご投稿いただきありがとうございます。はい、僕ね、この手の話大好きで。
大好物ですね。
そう、裏も表もないっていうね。
そうですね。
正直なこの質問でございまして、
うんうん、はい、
いつもより余計に張り切っていきたいと思います。
おお、いいですね。
はい。心理学だとね、
うん、
原因は幼少期のトラウマだとか、
うん、
ね、スピ系だと過去性の因果だとか、
なるほど。
霊能者だとご先祖様をもっと供養しろとか。
あるある。
ね、業界ごとにいろんなアドバイスがありますよね。
そうですね。
ね、で、その中で共通しているのは、私が存在していて、
うん、
時間が流れている、
うん。
これ共通点ですよね。
そうですね。
ね、要するにドラマの中で原因を探して対策を見つけようとしてるわけですよ。
はい、
うん、もちろんね、そういう方法で救われたって方もたくさんいらっしゃると思いますし、
うん、
ね、人間業界って本人良ければ全て良しじゃないですか。
うん、もちろんです、
ね、だからそれぞれの、まあ、回答がありアドバイスがあっていいと思うんですけども、
はい、
このね、自己調ではですね、
うん、
ドラマそのものを超えていきますので、
はい、
回答って常に単純明快になってるんですね。
そうですね。はい。うん、もう本当シンプルですね。
そうシンプル。結局ですね、気にしないことなんですよ。
うんうんうん。
うん。本当に助かったわ。どうもありがとう。いえいえ、困った時はお互い様よ。死ね。これね、プログラムの反応でやってくるただの思考なんですね。
うんうん。
うん。これね、自己嫌悪にはまるのは、これは自分の思考だという思い込みがあるからなんですよ。
そうですね。うん、だからこんなことも自分は嫌だってなっちゃうんですよね。
そう。これが自分の思考だって思い込んでるからなんですね。
うん、うん。
うん。僕もね、偉そうには、今は言ってるけども、
うん、
もう20年前はもうほぼ同じことやっておりまして、
はい。
僕の場合はね、不幸な話を聞くと、まあテレビのニュースとかでね、
うん、
必ず、一言、ざまあみろ。というね、本当にはっきりそのワードが湧いてくるんですね。
うんうん。でも結構、そういう声聞きますよね。
なんかね、ツーといえばカーみたいな感じになってくるわけですね、
うんうんうん。
で、これはね、人間、まあ人として間違っていると。
うん。うん、
このままではダメな人間になる。
うん、うん。
慈愛あふれるマザーテレサになるんだ。これ本気でやってたんですよ。
はい。
うん。でね、当時、まあ、スピリチュアル業界で有名な方が沖縄にいらっしゃいまして、ああ、うん、沖縄にツアーで来たのかな。で、そのセミナーに行かせていただいたところ、このネガティブな思いが浮かんできたら、心の中で、キャンセル、キャンセル。
キャンセル、キャンセル。
と言いなさいって、おっしゃってるんですね。
うん、面白いですね。
すぐにキャンセルすれば心が浄化されて、
うんうん、
その邪念はもう湧いてこなくなるって言ってるわけですよ。
はい、何事もなかったかのように。
そう。でね、それ以降はずっとそれやってたんですけども。
あ、やってたんですか。
やってたよ、何ヶ月も。
真面目。
うん。で、結果的にどうなったかというと、
うん、
このザマーミロがですよ。
うん。
ザマーミロ。キャンセル、キャンセル。に変わっただけなんですよ。
あ、ずっとその繰り返し。
そうそうそうそ う, そう。長なったっていう話でね。うんでね。
終わらないですね。
その時に思ったのは、この手の話の副作用というのは、
うん、
この僕のような人間はですよ。うまくいかなかったから、あ、これはもうどうしようもない弱悪な人間なんだと。
ああ、さらにね、自己嫌悪に陥るわけですね。
その通り。
うん。
より落ちていくんですね。
うん、うん。
あ、聞かなかった、キャンセルがと。
キャンセルが聞かなかった。
そう。
なるほど。
よほど。いや、そういうふうに思っちゃうんですよ。
邪悪な。
そう。
もうどうしようもない、救いようのない人間なんだと。
そういうことね。より自己嫌悪が深まっていく。
うん。
でね、自己調の気にしないという方法はですね、これ、あまりにも単純で、これ無責任に感じる人が多いと思うんですよ。ね、気にしなければいいんだ、みたいなね、うん。
そんなこと言ったってっていう感じですよね。気になるもん、みたいな。
そういうこと。でね、そもそもね、その考えが無責任、この無責任だっていう思いがこの自己嫌悪の原因になってるんですね。
そうですね。はい。
そう。責任を取らなければいけないという。
うん、うん、
うん。もうこの話よくするんだけども、もし自分の子供が高熱を出してハーハー言っているのに、その横でいびきかいて寝れますかっていう話なんですよ。
そうですね。
これってもう悪魔ですよね。
そうそうそう、悪魔ですね。
うん。自分はそんな無責任な人間ではないと。
うん、うん、
うん。思考が強く主張するのはこれ正常な反応なんですね。
うん。
うん。それが自己嫌悪っていう感情じゃないですか。
うんうん、そうですね。
ね。でももし熱を出しているのが隣の家の子だったとしたら。
まあ、ぐすかぐすか寝てますよね。
そう。平気で寝れてしまう。
何にも気にせずね。
平気で寝れちゃうんですね。
平気で寝れちゃう。もう全然気にならない。
しかも自己嫌悪に陥ることもない。
ないないない。
うん。もちろんその子を預かってるって話じゃないですよ。
うん、うん。うん。
隣の家で起こってることだったらっていう話なんだけども。
そうですね。
うん。先週も話しましたけども、思考は一日何万回もやってくるわけでしょ？
う でも6万回でしたっけ
ね、なんかデータ取ったら6万だったっていう話なんですけども、でも考えてる自分ってそこに存在してないんですね。この私という、まあ、人生の責任者が存在していると思い込ますために、次から次へと脳が思考を送り出しているわけですよ。
そうですね。
もうずっとこう思考で満ちてるんですね、人生って。
そう。
疑うような、もう余裕がないぐらい来るわけですね。
ないです。わかんないです。
でもね、思考っていうのは、ほとんどが再放送。
ね、再放送ってもう本当嫌ですね。
昨日見てた番組を今日も見てるわけですよね。
ねえ、
ほとんど同じような思考が今日もまたやってきている。でね、多分ね、このユイカノワールさんって、この死ねという思いが初めて湧いてきた時に、非常に驚いて落ち込んだんだと思うんですね。
ああ、そうですよね。
で、向こうはありがとうで、なんでこっちが死ねなんだと。でね、この衝撃的なドラマが何度もこう再放送されてるんですね。本当の自分を思い出して自己超越が起こると、この湧いてくる思考と自分というのは何の関係もなかったと。
そう、そこがはっきりしますよね。
そういうことなんですよ。でね、でもこのざまあみろっていう反応が消えるんじゃなくて、その反応に対しての興味が消えるんですよ。
そう、もうね、鳥の鳴き声と同じような感じで、ね、さらっと流せるようになりますよね。
だって自分と関係ないんで、全く気にならなければ、ないと同じことなんですね。
そう、ないと同じ。
だってもし財布にね、5億円の宝くじが入っていたとしても、
わお。
本人が気づいていなければ、何も起こってないじゃないですか。
そうなんですよね。気づいてるか気づいてないかでね、大違いですね。
ね、5億円、ないんですから。
ないですね。
だから、気にしないっていうことは、最初は無責任だとか、いや、その死ねという思いが消えなければ意味がないなんていう思考がやってくるわけであって、最初はその思考の方が優位なんですね。
はい。
でもね、これね、根気よくやっているうちに、その死ねという思いに気づいている視点に気づくわけですよ。
そうですね。はい。ガラリと変わりますね。
そう。あれ？死ねがあって、それに気づいてる自分がいるぞっていうことがだんだん分かってくるわけ。同時にね、それも。
はい。
で、思考ではなくて、その意識が本当の自分なんだと。いうことがだんだん腑に落ちてきて、その死ねがね、だんだんエネルギーなくしていって、もうね、遠くの方にで聞こえてる感じ。
そうですね。
で、もう反応が起こるんだけど、それも反応もだんだんちっちゃくなっていくわけ。でね、これまあ根気がいりますよ、もちろん。だって思考と自分は何も関係もないなんて簡単に思えないから。
思えないですよ。
だからね、少しでも早くまあ本当の自分を思い出して、まあ思考から解放されたい。もうドラマっていうのも超えてしまいたいんだっていう方はですね、ぜひこのゲームをプレイしてみていただければなと思います。さて、続きましては今週の自己調のコーナーです。
はい。このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、僕は山さんの日記です。
はい、
抜粋します。全部本当の本当に全部自動運転なんだと。 諦めと安堵の感情が来て涙が、点点点点、すぐ忘れましたが笑い、何も特別なことは起きないし、特別なものってないんだなぁと、全部並列という言葉がぴったりな気がします、ということでね。
ああ本当よかった、すごくいい日記でしたね。
そうやね、まあ、全部全部 自動運転なんだと、まあなんか肩からこう荷が降りるというか、
そうそうそう、もうこれがね、分かると本当にね、スーッと力が抜けていきますよね、ま
あ、体重が
半分ぐらい、
半分以下だろうね
軽くなりますね、
もう軽あれいう感じになりますからね、特別なものなんてないんだな、そうね、全部並列、そうですね、だって今しかないじゃないですか、
はい、
今に上下関係ってないじゃないですか、
ないですね、
1秒前の今と5秒後の今とどっちが価値があるんですかってないわけですよね、
もう何も比べようがないですもんね、
そうだからずっと何の意味もないんですよ
何の意味もない、本当にね、そうそうそうそう、笑っちゃう、
ただただそれがあるだけなんですね
はい、
はい、だからね、山さんね、次の日記も面白かって、思考に騙されたっていう日記だったけど、
そうですね、
そうやってね、いろんなものをこう、ま、なんかまた元に戻ったような気がするんだけども、どんどんどんどん削られていってるので、
もう間違いないですね、
このまま進んでいければ、はい、もう時間の問題だと思います。では秋さんの方お願いします。
はい、私は三織さんの日記をご紹介いたします。
三織さんは初めて、
三織さん、はい、
ですね、はい、お願いします。
はい、タイトルは痛みに集中、
はい、
腹痛でトイレに駆け込み、お腹痛いと思いつつ耐える、その痛みにじーっと意識を集中していると、ほんの何秒なのか一瞬か、痛みの感覚そのものだったというような内容だったんですけど、
シンプルだけども分かる
わ、ね、分かりやすい、でも本当、はい、悶絶 の苦痛ですよねこれ、
そうでしょう ね、
ね、はい、もうこの苦しいなんかさなかね、よくあの三織さんやったなっていう感じなんですけど、
はい、
しっかりね、実験されてね、身をもって、はい、
実験したのかね、これ
実験ですよ
でもこの気づきは大きいよね、
大きいです、大きいです、もう実体験で腑に落としていくのがね、一番なので、
そうだね、
このね、痛みってね、もう実際は痛みっていう感覚はないんですよね、
ないです、
ただもうの、思考のね、主張なんで、痛いよ痛いよっていうね、
そうですね、
必要なんですよね、
そうそうそう、
はい、なのでもう本当にね、じーっと痛みを感じていると、もうただの感覚になっちゃうんですね、
そうだね、
そうそうそう、まあ普通はね、痛いのって誰でも嫌なんで、もうね、やだやだって抵抗しちゃうんですけど、
はい、
抵抗するともうこの痛み苦しみが余計に大きくなっちゃうんで、
はい
はい、
そうだね、
ではい、なのでね、痛みをね、抵抗せずにしっかり感じてみる、
はい
はい、するとその感覚にとらわれていた私っていうのが消えますので、私っていうのはもう思考ですね、はい、それが消えちゃうと、ただの感覚だけになって、で苦しみが、消えてね、楽になります、
そうだね、
はい、
実際にまあこれは確かめていただきたいんだけど、これ感覚の全てがそうなんですよ、
そうそうそうそう、痛みだけでなくてね、そう、
例えば味という感覚があるって言われているけども、はい、実際はないんです、そんなものは、
ないみたいですよね、
なんかまあ目をつぶって口の中に何か入れて、チョコレートでも何でもいいんだけど、目を閉じてその感覚をただ見てください、そしたら味ではないって分かります、で例えば辛さってあるじゃないですか、
はい、
辛さって味覚じゃないんですよね、
びっくりしました、
そう、痛みなんですよ、
痛みなんですね、
で辛い辛いって言ってるんだけど、その辛い辛いって言ってる思考をちょっと ずっと見てて、それがだんだん落ちてくると、その痛みだけになるんですね。痛みというか、うんうん、その
感覚だけ、
その感覚ですよ、はい、ジンジンとかそういう感覚、うん、
はい、
うん、それはもう痛みですらないし、
うん
うん、でなんでみんな激辛が好きかというと、気持ちよくなるんですね。
うーん、
痛みだから、ドーパミンが出るんですよ。
なるほどね、快感になるんですね。
そうで、ドーパミン出すためにみんな辛いもの食べるっていう人がほとんどなんですね。
辛いもの好きな人多いですもんね。
そうそう、だからね、感覚っていうのを興味持っていただいて、
うん、
実は感覚ってそれ自体は何でもないってことが分かるんで、
うん、
うん、そしたらね、今みおりさんのこの痛み、
はい、
痛い痛い痛いって言ってる自我が、まあ思考がいなくなって、
うん、
必ずね、どうにかしようどうにかしようってスポットライト当てるんですよ。
そうですね、もうそうそう、
じゃじゃーんって
反応しちゃいますね、はい、
うん、もう人生痛みみたいになるんですよ、
うんうん、
それが消えるので、
うん
うん、ただの感覚になった時にもうどうだろうな、まあ半分の感覚ぐらいになるんじゃないですか、
うん、
そう、苦しみが、
そうですね、うん、そうそうそうそう、そうなんですよ、心理的苦痛が、ね、解放されると、ね、
全く消えるんでね、
はい、ただもうそれだけに感覚だけになっちゃうんでね、
はい、はい、でもちろんね、はい、耐えれる痛みととても耐えられない痛み絶対ありますから、そうそうそう、許
容度があります
ね、全部これをやってくださいってわけじゃないですよ、
はい、はい、
ちょこっとしたことに対してはこれをまあ一回実験してみていただきたいってことですね。
そうなんですよ、ぜひね、皆さん痛みがやってきた時にこれは実験のチャンスと思ってね、実際に試していただけるといいなと思います。
はい、はい、ありがとうございます。今週のシガンデマッカ、訂正すべきことなんて何もないです。
はい、
はい、もうねこの事実に気づくこと、
うんうん、
これこそ究極の安らぎだと思うんですね。
そうですね、
うん、まあ、山さんのね、先ほどの話でも言ってましたけども、何も間違ってないし正しいこともできない、
うんうんうんうん、
何が起こったとしても結局それしかなかった。
そうですね、それしかないですもんね、
うん、もうね、選択肢なんかないんですよ僕らには、
うんうんうん、
ただただ起こるんです ね、
ただ起きてるだけですね。
そうだから、ね、それはね、完璧という言葉が、
うん、
もう安っぽく感じるほどの完璧さなんです。
そうそうそう、本当に見事にパーフェクト。
そう、もうそういう言葉も使いたくないぐらいですよね。
そうなんですよね、もう本当言葉はもう打足ですよね。
うん、本当いらないなって感じです、うん、
いらないいらない。
そうですからね、もう人生に訂正すべき点なんてもう塵一つない、
うん、
うん、後悔ばっかりしてる人っていうのはその後悔が完璧に起こってるんですね。
うん、
うん、何もかもがそうなんですよ、うん、
はい、
はい、起こるべきことは必ず起こるし、
うん、
起こらないことは絶対に起こらない。
そうですね、だからこの私はにはもうね、何もできないですもんね、どうにもならない、
ならないっす、
うん、
うん、それがね、心の底から、まあ心の底からそう思えるかどうか、
はい、心底ですね。
そうです、うん、そのそう思えることこそ僕は悟りだと思ってます。
はい、
はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は長田寺の足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。